ここからは久田と
宮岡が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストにくぬぎ俳句会の杉山和美さんにお越しいただきました。今日は日頃の活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。杉山さん、本日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ではまずはそのくぬぎ俳句会がどのような団体かご紹介いただけますか。
はい、子兄は、正岡子規が生まれて育ったところの、四国が拠点、松山が拠点の、
はい、
富安風生先生から始まって、うん、坂本健二で私杉山和美になります。
はい、
で、くぬぎという命名は、はい、坂本健二が、うん、奇変に楽し、気楽に、
あーうまい。
そうなんですか。
そしてみんなどんぐりの集まりということで、うんうん、
はい、
はい、
すごい意味が
くぬぎというのになりました。う
ん、へ、ね、え、この松山ですか、はい、うんうん、でやってはったのがなぜこの枚方にまで広がってきたんですか。
は
い、
それが、ね、松山出身の方が、はい、同勤、仕事をしたことがあって、で、はいはい、私が昔勤めてたところの、はい、所長で来られて、その方が俳句をされてたんです。
はい、
で、もう、60の定年になって来られたんですけど、はい、その時に、はい、お前らも俳句せんか、できるだけ若いうちにした方がええで
四国の言葉で
年いってからやったら、はい、なかなかそんなんできひんから、うん、若いうちにちょっとでもかじっとったら年いってもできるでということで始まりました。確かに、
うんうんうん、
でその時は、まだヘチマっていうのに入ってたんです。はい、あの、はい、正岡子規にちなんでヘチマという雑誌があって、
はいはいはい、
それが簡単やからそれでせならえへんかということでやり始めました。
はい、
だから全く知らないところからみんなやり始めて、
はい、
もし今の年齢でせんかって言われたら絶対してません。
はい、絶対、
そうですか。
難しい、そんなん難しいし、そんな要せんわって言って多分あの臆病になってそれはできなかったと思いますが、その時やっぱりみんな若かったから、
うんうん、
恥ずかしいっていうのを知らないんで、
そうですか、
そんなんできるわ私らにもという生意気な気持ちで、そんなん簡単や、年寄りの遊びやんか、そんなもんちょっとやったらしまいやんなんていう気でみんな25名いた職員がみんなでやりました。
すごい、全員で。
それが大変なことで、
はい、
なんか変な宗教に入ったみたいにみんなが毎日指折って五七五五もう道まっすぐ歩かれへんし、行きも帰りも、
ね、
そうなんです、うん、行きも帰りも仕事中も、ね、もうとにかく物を見る、
うんうん、
なんか飛んできて、あれ何あれ何あれ何、
あ、常にネタ探し、
全部ね、あ、花咲いた、あれ何、あ、この花何、これこの草何、え、アリが出てきたでって、今度アリを、穴から出てくるアリを見ます。そうするとね、うん、アリさんも働きアリは、顔を洗って、手をこすって、触覚磨いて、それからよっしゃって出ていくんです。次のアリまた出てきたら、やっぱり顔を洗って、触覚磨いて、よっしゃって行くんです。あ、働きに行くっていうのはこういうことなんやわ。みんな気合い入れて働きやって、またちょっと、年上の方に、
うんうんうん、
あんたらそんなばかり見とらんと、ちょっとありと一緒で働きやって、ね、うん、
仕事モードにまた戻されつつも、
そ う,、はい、そうしながら、はい、その何も考えずにとにかく五七五やでいいからって言われて、うん、でそれで、
ね、
その初めは五七五でやってました。ね、でそのうち俳句するには季語がいるでとかって言われて、
うんうんうんうん、
まあペテンにかかったみたいな、詐欺にかかったみたいなもんやなと言いながら、
はい、
はい、みんな、はい、あのまだ未だに続けているというありさまです。
ですね、
でその奇変に楽しいっていうのが本当にその先生の、はい、その気持ちっていうんですか、
うん、
みんなもう本当にみんなどんぐりさんで、
はい、
誰がいいとか誰が悪いとかとかじゃなくって、ね、みんなでゴロゴロ集まって、はい、でど
ん
ぐりの背比べをやってます。
いい意味でね、
はい、
今この枚方では会員はどのくらいいらっしゃるんですか。
枚方だけでは、60人ほど、
たくさんいらっしゃいますね。
全員
揃えばね60人ほどいるんですが、
はい
はいはい、もう出入り自由ですし、
はい
はい、もう、行けるときに行けるところへ行けばいいという、日が合えば、
うん、
行ける自由
に、来れる時に来てくれたらいいと。
だからその月にいろいろいくつも区会があるんで、
うん、
そこへ好きに出て行ったらいいというふうなことになってます。
へ、う
ん、だから一人でやってるよりもやっぱり出てきて、うんうん、みんなの前に自分を晒す、
うん、
自分の句を晒す、
うんうんうんうん、
そうすると自分の句がどうやったかっていうのが分かるのと、はい、人の句がどうっていうのが分かるんで、
うん、勉強になるんですよね。
それが勉強になるのと楽しみになります、
うんうん、刺激にもなって、ね、
はい、でドキドキしながら、
そうですよね、発表するってね、
そうなんです、
なんか自分の、ね、内側を見せるみたいでね、で、
うん、そうなんです、はい、で恥ずかしいという気持ちを捨てれば、はい、俳句は誰でもできる、はい、みんながおしゃべりできるし、
はい、
そのみんなでものも同じものも共有できる、見れるから、だから、
ね、
ただいい格好したいと思うと、うん、なかなか、
うん、ね、
いいものができません。
そうですよね、
いつもいつもいいとは限りません、はい、で自分でいいと思うのと人がいいと思うのとまた違うんです。
いや、またそのあたり、ね、
ね、
深いところね、またお話をお聞きしたいんですけど、大体、はい、どの辺で活動されてるんですか。
一応メセナ枚方、うん、それから、サプリ村の、
はい、
それから、サダの障害学習センター、
はい、
などでやっております。から、ちょっと、滝野ホームって言って、老人ホームっていうかデイサービスのところでも、初めての方向けにっていう、はい、ちょっとね、頭の体操がてらにやっております。
場所もね、
うん、
場所もね、
いろいろ、
ね、
やって
はるん
で ね、
ん
ですね。
で俳句ってうん、季語とかいろんな決まり事があるみたいなんですけど、
うんうん、ね、なんか敷居が高いイメージがね、どうしてもあるんですけど、
で僕もちょっと子供に勉強してる時に、俳句とかもあったりするん で、
ね、そうですよね、
一番季語の扱いが難しくて、
単元として、ね、
はい、
うんうんうん、
季語って昔の季語季節と今の季節違うじゃないですか。
そうそう、ね、
なんか春の季語って例えばどういうふうに表現されます、表現されるというか何をもって春の季語と判断するとか、
はい、まず季語っていうことじゃなくて季節っていうのは、はい、その、うん、そこいらへんにいっぱいあるんですよね、
はい、
で俳句は、有機定型といってその季語が入って五七五っていうのと、
はい、
無機自由律って言って、
季語ないやつもあるんですか。
はい、季語のないやつもあるんです。好き勝手に作れる、短くてもいい長くてもいいっていうのがあるんです。
無機でも、
はい、
ね、
そういうのもあるんです。
俳句と読んでいいんですね。
はい、
それ初めて知りました。
そうなんです、
はい、
ところがね、季語ってすごく便利で、俳句は五七五の17文字です。とても短いですから、はい、いっぱい言いたいことたくさん詰め込めません、うん、
はい、
でそれが季語っていうのがものすごく便利で、うん、桜っていうと知らない人ないですよね、
はい、
でチューリップって言ったら知らない人ないですね、
はい、
ひまわりって言っても知らない人ないでしょ、
はい、
だからそれで共有できるものっていうのがあるんですよね、それが季語の便利さです。
いや、奥が深いですね。もうちょっと後半聞きたいですね、
は
い、これ。
そうですね、はい、宮岡と久田がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストでお迎えしているくぬぎ俳句会の杉山和美さんから、後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。